今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性の一生涯をサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ここのところ寒い毎日が続きます。そしてインフルエンザもこう流行の兆しと、流行っているということなので、皆さんどうぞどうぞ風邪にはお気をつけください。空気が乾燥していますと、やっぱりその、ウイルスも活性化しますのでお気をつけください。さて、今回は京都経済のお話です。京都経済100年の計、そんなテーマでお届けします。お話は株式会社リーフパブリケーションズ代表取締役中西真也さんに伺います。中西さん、ちょっとだけお久しぶりっていう感じです。
まあ、そうですね、まあ、はい、でもいつも お招きをいただきましてありがとうございます。
はい、2019年が始まって、はい、もう半月以上経ちまして、はい、今年もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
中西さんも東奔西走忙しげっていう感じなんですが、でもこう日々こう楽しく暮らす、はい、生きるっていう感じのこう勢いも感じられますが、どうでしょうか。まあ、ご自身のこの人生の、
そうですね、まあ、なるべくこう心が豊かになるような商売をですね、はい、皆さんに提供していきたいと思っておりますので、出版とか、はい、まあ、飲食関係であるとかホテルとかをですね、経営しておりますが、まあ、経営をしている方は大変なんですけども、はい、どうか京都の皆さんにですね、はい、ちょっとでも豊かになっていただきたいと思っておりまして、
はい、仕事をさせて、暮らしが豊かになるようにと、
はい、心が豊かに、そうですね、
ありがとうございます。はいはい、そして、月刊タウン情報誌リーフ、
はい、
もうこの4月で23年
でございます
でしょうか。は
い、そうですね、はい、丸23年でございまして、23年4月の25日号は23周年記念号でランチ特集、
ランチ特集、
ランチ600件ですか、取材をすると意気込んでおるみたいでございます。
そうなんですか、
楽しみにしてください。
はい、楽しみにします。はい、最近は、はい、こうそこここに新しいお店、はい、新しいホテルができますから、はいはい、この情報には事欠かないというか、はい、こう何年か前だといろんな切り口で、はい、さまざまな情報をお届けいただいたんですけども、はいはい、最近はいろいろ新しい店ができるから、はい、あんまり苦労しなくてもいいのかなと思ったりするんですが、まあ、いかがでしょうか。
3年ぐらいで急激にお店が増えましたから、
増えました、
まあ、そのまあ根底にはもちろんそのインバウンド観光客の増加というのがあるんですけども、はい、テンポが早いですから、スピードが早いんでね、情報もたくさん入ってきますが、編集部大変かもわかりませんね。
あ、
まあ、でも勢いありますね今京都はね。
そうですね、入れ替わるというよりは新しいものができると
増えてきております。
いう感じですね、です
ね、圧倒的に店の数が増えております。
そうですね、はいはい、まあ、そういう中で住んでる人にも暮らしやすい街、はい、というところが、
そこなんですね、そこの強調が難しいですね。
バルセロナとかこう、はい、世界の観光都市で、はい、こう住んでる人がもう、はい、住みにくくなったという話もこう、はい、ニュースで、はい、
ありますね、
見たり聞いたりするんですけども、はい、そのあたり大丈夫でしょうか。
京都はやっぱり交通の問題が大きな問題になってるんじゃないですか。
はい、
どうしても、鉄道が少ないですから、京都に来られた方っていうのがバスとか
車、地下鉄
も
路面電車ないですよね。
ないですから、市バスが非常に混雑をしているというのと、やはり道が細いですからね。
はい、
ですから、まあ、ゴミの問題とか、まあ、騒音の問題とかいろいろと、まあ、住民からは市民からもクレームが来ておりますが、そこをいかに調整していくか、そこがもう大きな課題になっていると思いますね。
ああ、そうですか。はい、そして、まあ、ご本業のお話に戻りますと、たまたま美容院でリーフ開いてましたら、はいはい、メンズリーフというのがあるんですね。
はいはい、
これは、はい、もう第5巻というか、
そうですね、
そんな感じですか。
そうですね、
はい、
5巻目になりますけども、
こんなん作ってはるんやと思ってびっくりしたんですけど、
今女性が男性化 してるかも分かりませんし、男性が女性がしてるような気もしますんでね。でこうなんていうかな、居酒屋大衆酒場とかですね、立ち飲み屋さんなんかでもね、あの女性がたまったり、もともと親父の正規だったお店のところに女性が来たり、またカフェとかあの綺麗なレストランなんかにも男性が来たりですね、
はい、
垣根がこう低くなってきまして、
どっちがどっちだか分かんない、ひょっとして入れ替わるんじゃないですか、スイーツ男子とか、
ね、
なんか、ね、そんなん聞いたことありますか、
あります。でそういう意味でちょっとこうメンズリーフなんていうのを作ってみたんですけどね。
それはあターゲットっていうのは男性なんですか。
一応男性なんですけども、
はい、
ね、統計を取りましたらね、3割ぐらい女性が買っていらっしゃいますね。
そうなんですか、
はい、
それはこう何が書いてあるのかなというふうな興味はありますよね。
そうですね、
はい、
まあ、あの今まで男性が通っていたようなお店にも今女性が来てますんでね、実はそういうところは割とこう、はい、安くて美味しいお店がたくさんあるかもわからないんですよ。でもお店は今禁煙になっておったりですね、はい、非常に清潔感が漂ったりしてですね、
まあ、女性が来ても
そうなんですよ、
OK、
で女性が来てもらうことにはそういう店も今は潤わないということなんでね、
やっぱりお金を落とすのは女性ですよね。男性
リード、まあ、リードするのは女性なんでしょうね。
あ、リードするね、あ、そうですか。やっぱり経済を引っ張るのが女性
です。可処分所得も女性の方が若い方は多いようです。
あ、そうなんですか。
そうですね、
はい
はい、
そういう中で中西さんは本当にもうその出版のみならず、
はい、
さまざまな事業を近年を展開していらっしゃいますけども、
はい、
まずホテルいかがですか。
はい、おかげさまで順調でございましてね。
いくつになりました
っけ。5年前にオープンしてから4店舗、直営が4店舗でございますね。
4店舗になるんですか。
はい、4件ですね、
はい、4件、
はいはい、そうです。
特徴的なところで言うとどうですか。
特徴はですね、はい、対象の方はやっぱりインバウンドの方、
はい、
全体の8割ぐらいが、海外からのお客様で、その内訳でも半数ぐらいが欧米人、アジアよりも欧米人の方に来ていただけるようなホテル作りをしています。
安い簡単っていうんではなくて、
ちょっと、
ね、京都らしく
して高級にしてます、
はい、
スモールラグジュアリーっていうんですけども、部屋数にしたら10部屋とかですね、あるいはポント町なんかって、ポント町のお店でしたらホテルでしたら
2、それが一番新しいですか。
そうですね、はい、2部屋オープンして1年ですね、
が
たった2部屋なんですけども、鴨川に面して、
どういう方が利用されますか。
あちらの方はね、
はい、
ヨーロッパの方が多いですね。
あ、そうですか。
フランス、ドイツ、
フランス、
最近オーストラリアからの方も多いような気がします。
オーストラリアの方は、スキー場とかああいうところにも、活発に来られますよ ね、
そうですね、
やっぱり季節が反対ですから。
そうするとやっぱり連泊で長期に滞在されるんでね、
はい、
まあ、アジアの方も嬉しいんですが、欧米から来られる方っていうのはやっぱり1週間ぐらい滞在されますから、まあ、非常にありがたい、
そうですね、
はい、
確かに楽しみ方が多少、
はい、そうです
ね、まあ、アジアの方と異なるというところ で、ね、やっぱり、そういう層に、はい、ややターゲットを絞ったという、
そうなんです、
まあ、そんな事業展開ということです
ね。そういう狙いでやっております
ので。そうですか、はい、はい、まあ好調ということで安心いたしました。
はい、
そして飲食部門というか外食部門というか、はい、その方にも
外食はそうですね、
前回伺った時はちょうどシーンをオープンされる 2,3 ヶ月前だったと思います。はいはいはい、
寿司屋ですね、
はい
はい、そうでしたね、
錦店を、
そうですね、
はい、
今年の8月で丸2年になりますね。
丸2年、はいはい、
ですから、まあ、2年近くのご無沙汰。
本当ですね、
早いもんですね、
はい、どうでしょうか、その寿司
神は、おかげさまでね、こちらもね、まあ、錦市場の、まあ、中にあるんですけどもね、ランチはやはりね、大半ね、外国の方からが多いんですわ。
はい、
で夜は京都市民の方を中心に、まあ、7割8割ぐらい、8割ぐらいが地元の方なんですけどね、
はい、
1月の、ね、2日今年の正月の2日ランチで、
はい、
ランチだけで、ね、11時から4時まで営業しまして99人来られましてね、
お、
統計取りまして80、85人が海外からの15席6回転かな。
うわ、
まあ、それぐらいその私どもの寿司屋さんが流行ってるというか、錦市場がに人が詰まっているということなんです
けど。そうですか、
身動きが取れないぐらいの錦市場。
本当ですね、私も2日に1回は錦市場にこう行くんですけれども、本当にこうお買い物ができないくらいのにぎわい方というか、
年末とかすごかったですね。
そうですね、
動かなかったですね。
ああ、 そうか。まあ、そういう中で、訪日外国人観光客に、はい、まあ、主にターゲットを絞って、ね、そういう寿司シーン、
はい、
江戸前の寿司のお話で、はい、その2年前は非常に盛り上がりました。
はい、そうですね、
はいはい、好物は寿司と。
そうでしたね、懐かしい。
本当です、ね。
まあ、夜はなるべく京都の方に来ていただきたいんですけども、
はい、
またお楽しみいただければと思っております。
そうですか、はい、今日ちょっとなんか値上げしますみたいな看板なかったでしょうか。
まあ、消費税と同時に少し
材料が今日はちょっと放送前に歩いてみたら
よくご存知ですね、はい、今年からちょっとはね、材料がお魚がね、均等に上がってましてね、どこもね。
あ、そうなんですか。
はい、食材が上がっておりましてね、ちょっと、まあ、巷の寿司屋さんとか居酒屋さんご覧になられてもちょっと上がってるかもわかりませんね、今ね。
あ、そうなんです
か。お魚が上がってますね。
あ、はい、それでね、上げざるを得ないというところ、はい、
ね、よくご存知で。
よくご存知で、はい、わかりました、
はい、
ポント町のそのお寿司屋さんも、はい、行きたいなと思ってるんですが、
はい、はい、ポント町は今ちょうど閑散期なんで静かですけども。
あ、そうなんですか、は
い。まあ、でもやっぱりこれ3月どうでしょう、鴨川踊りから始まりまして桜があって、それから床が始まります、
ね。まあ、これからですね。
そうですね、今割とポント町は、まあ、狙い目というか空いてますね。
そうですか、はい、ラジオ機の皆さん、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、は
い、
まあ、それからですね、まあ、そのお寿司屋さん、はい、お寿司が好きやねんっていうお話を、はいはい、前回伺ったかなと思うんですが、はいはい、それ以外にも、はい、こんなんもしはるんですかっていう、はい、ホットドッグのカフェ。
ホットドッグのカフェが
どないしはったんですか。
これは当時のね、京都駅前から当時の、その当時道っていうところでオープンしたんですが、はい、カフェをオープンしたんですけどね。
なんでまたという感じなんです
けど、これは基本的なホテルなんですけども、
はい、
一軒家で2階が宿泊のスペースになっておりまして、1階だけちょっとスペースが空いてたんでね、テイクアウト専門のホットドッグ屋さんにしようと思ってたんですけどね、そしたら割とこう評判が良くてですね、でテーブルも座れるように8席ぐらい作ったんですが、結構繁盛しておりまして、
はい、
インスタグラムとか SNS でよく若い方なんかが上げていただいておりましてね、見栄えのいいホットドッグっていうんですかね、プレッツェルのパンの生地を使って、
ちょっと茶色いということですか。
そうですね、歯応えがあるというか、ドイツパンでしたっけ、ドイツパンですね、
私好きです。
そうです、
はい、
それとそのちょっとしたサラダを添えまして、プレートにして提供してるんですけど、
そうなんですか。それのホットドッグ。
そうです、
はい、
そうです。
それとホームページ拝見してますと、キャベツをカレー味にした昔の、まあ、
伝統的な、
なんか PTA でそういうのを作った思いがあるんですけど、いやいや、
僕もそちらを目的にしとったんですが、世代的にそうだったんですが、はい、うちの、まあ、若い社員がですね、いろいろアレンジしましたら、そういうプレッツェル風のですね、
ちょっとかっこいいですね、
ちょっとかっこいいパンが出来上がり
ました。でそれも非常に人気と、
そちらの方が人気ありますね。
あ、そうですか。
カレーのキャベツの
奥には置いてるけども、
置いてますけども、
プレッツェルの
ちょっとこうエレガントな
ちょっと外国の空気感もある。
そうです。そう
やっぱり外国人観光客なんだ、
多いです、
方ですか。
当時の近く、いやでもね、そのね、ホットドッグはね、地元の若い方、学生とかね、主婦の方なんかも来られますけどね、
はい、
まあ、8席しかないんですけども、まあ、よく満席になっております。
そうですか、はい、はい、まあ、本当にいろんなことをこうアイデアが浮かんできて、それを形にすぐされるというところで日々放送されている中西さんなんですが、この後伺いたいのは、はい、3月16日になんと全面開業する京都経済センターというのがあるそうです。この後はそのお話を伺います。
はい、
からグリーンコミュニケーション、引き続き株式会社リーフパブリキパブリケーションズ代表取締役中西信也さんにお話を伺います。今回のテーマは京都経済100年の計、まあ、本当に 中西さんは、まあ、人生の、まあ、半ばにいらっしゃると思うんですけども、はい、あと50年ありますね、
はい
はい。3月になんと四条室町に開業する京都経済センター、
はいはい、
皆さんご存知でしょうか、はい、これがどういうものか中西さんにお話を教えていただこうと思います、
はい
はい、何なんでしょうこれ、まず場所を詳しく。
これはですね、はい、市場通りの、室町通りを交差するところで、はい、以前はあの京都
産業会館
で南側に、市バスの確か車庫があったと思うんですが、京都市バスの、
はい、
そちらが今京都経済センタービルに生まれ変わりましてそびえ立っておりますけども、これが
形が見えてきたというところですよ ね。
今も外観すべて上がっておりまして、
はい、
一部はオフィスは引っ越しをされております。
あ、もう中出来上がってるんですね。
そうなんですよ、
はい、
これがね、まあ、ちょっと概要を申し上げますとね、
どういうものなんでしょう。
地下2階の、地上7階建てでございまして、
目的は、はい、
目的はね、京都経済センターというぐらいでございますんでね、1階2階は商業施設ですが、3階から上はですね、京都の経済界、京都商工会議所であるとか、はい、工業会とか信用協会とかですね、同友会であるとか京都のまあ経済団体、同友会もそうです、はい、経済同友会も入ってきます、京都の経済団体が一応集積しようと、
は
あ、一度今分散してましたからね、丸田町とか山陰とかいろいろ
引っ越し皆さんして
る、皆さんそれはこれから順番に引っ越しされまして、今多分越されたのは、織物商業組合織商さんはもう入っておられまして、
はい、
で順番に経済界が入ってきまして一堂に集まると。そして地下と1階は地下と1階と2階が商業施設になります。
おお、そうなんですか、
はい。
なぜその、経済団体経済界がこの一極にこう集中しようというふうなアイデアになったんでしょう、
は
い
は
い、
やっぱり効率とですね、はい、それから京都府京都市、それから経済団体とそれ学会と一堂に集約する場所を作ろうというのは、これはもう20年、はい、30年前から京都の経済界の課題でしたね、
はい、
分散してましたん でそこで京都市 その、土地だったんですけども、産業会館と京都の市バスのセンター、まあ、門川市長が、思い切って提供されましてですね、
あ、そうなんですか、
一堂に集まることになりまして、まあ、センターという形になりましたね。
そうですか、
はい、
まあ、本当に京都の経済のこう100年を見越した
もちろん
まあ、そういう、京都経済センターになるようにということなんですけども、
はいはい、
中西さんは、はい、この施設にどのように関わってらっしゃるんですか。
これは私は京都商工会議所 の観光運輸部 の議員でございましてね、
はい、
まあ、それでその、まあ、この計画もですね関わっておりましたのと、それから1階にですね、
はい、
1階が大垣書店さんがどんとど真ん中に、ね、
ま、
300坪だったかな、
300坪、
はい、入られまして、でその周辺に、飲食店がテナントとしてどうでしょう、10店舗ぐらい入るんです。その中の、2つ2店舗を先ほど申し上げました、寿司神のちょっとカジュアルな寿司屋さんをオープンさせていただくのと、
はい、
それからもう1軒はですね、また突拍子もないんですけども、餃子屋さんをやろうかと。
餃子屋さん、
餃子と煮込みという名前なんですけども、ね、
分かりません、その
居酒屋というかですね
餃子と煮込み、
餃子と煮込み、そうなんですよ、はい、これはね
という屋号なんですね。
屋号なんですよ。
何ですかこれ。
これはね、まあ、寿司は分かりますよね。
す
寿司は分かるんですけど、餃子と煮込みというのはですね、
ま
あ、ちょっとねサントリーさんと一緒にやろうと思ってるんですけどね、はい、今ハイボールとかサワーが
流行ってるんですよ。人気すぎて
人気あるんです
よ。ウイスキーのあれが足りなくなってます。
そうなんですよ、
はい、
で日本のウイスキーとかスコットランドのウイスキーは品薄なんです。
で
日本のウイスキーはもうないですよね、ほとんどないんですけども。
そうですね、
でサントリーさんが
製造ができない
状況で。そうなんですよ。でサントリーさんがバーボンウイスキーをね買収されまして、でバーボンウイスキーをもっとこう いろんな方に楽しんでいただきたいということで、バーボンウイスキーのサワー、バーボンのサワーですわ。
それ提案。
そうなんですよ。バーボンのサワーに合うのが餃子とかね、煮込み料理とかですね。
それぐらいやっぱりちょっと強い。
そうなのね、コクがあるというかちょっと強いんですが、
はい、
あるいはその
だからこそ合う
と。そうなんですよ、
はい、
で鶏の素揚げとかね、
はい、
唐揚げじゃなくて素揚げが合うらしいんですけどね。これもサントリーさんが研究されてそういった、まあ、献立の提案はサントリーさんから割と受けるんですけども、
はい、
で餃子もですね、おつまみの餃子、まあ、ハイボールと合うようなおつまみの餃子なんですが、餃子を製造するマシンをですね、ロボットを、まあ、サントリーさんがどっかのメーカーさんと共同開発されまして、それを、まあ、買わせていただいて、餃子のマシンですよ、
まあ、寿司じゃなくてよかった
です。そうです、寿司じゃなくて餃子をその機械で作っていって、まあ、それをまあ目の前であえて見ていただきながら、からサワーとバーブンのサワーとお会いしていただくような、まあ、居酒屋ですけどね。
そうですか、はい、煮込みって何なんですか。
煮込みはね、京都は割と煮込み料理が少ないと思うんですけど、おでんとかは京都あるんですね、
はい、
あの薄味のおでんが、東京とか大阪行けばガード下なんかにこう煮込み筋であるとか豆腐とかこんにゃくの要するに煮込み料理っていうか、はい、そういうものをですね、あの京都でも
おでんのことなんですか、
まあ、おでんよりもやっぱり関東風というか味の濃いものでですね、やっぱ牛肉とか筋なんかが入ってますね。
ああ、そうですか。
それもハイボールに合わせていこうと。
おいえー、感じ
関東にというか、なんていうんですかね、まあ、煮込み料理ですね。
あ、関東炊き。
関東炊きでもないのかな、まあ、そういうものですね。
へえ、そうなんですか。はい、まあ、その、屋号が餃子と煮込みで。
まあ、まあ、大衆居酒屋ですよ。
あ、そうなんですか。はい、なんかいいですね、はい、あの外に赤ちょうちんがなんかこうつるすぐらいの勢いの店ということで、もう
客単価2500円から3000円ぐらいの。
ありがとうございます、
は
い、
お寿司の方もランチは800円、はい、900円から。
そうすると、あの錦の寿司神よりも
安い、もカジュアルです、
まあ、半額
半額以下かもかりません、ね、
かもしれませんね。
ですから、このあの経済センターにあの3階から上はあのオフィスワーカーが700名いらっしゃいますから、
は
い、
その話も、あの、あ、それ
それのランチの対応がありますから、
それはちょっとずっこいなっていう感じですよね。もうあの外からいらっしゃらなくてもやっぱりそれだけの方が来られるんで、まあ大丈夫ですよね。
そうだと思うんですけど、それを安くするということなんです。
ああ、なるほど、はい、そうですか。
そうです、
はい、ちょっとあのその本来 の, あのこれも非常に楽しみですよね、
はいはい、
あの近くに住んでらっしゃる方も、はい、あるいは近くのビルの方も、はい、気軽にランチで、はいはい、あのお寿司屋さんお寿司も食べれるし、はい、まあ、餃子は夜行ったらいいかな、はい、9時10時11時までは、
ね、まあ、酒場ですから、はい、ゆっくりと夜楽しんでいただければいいかと思います。
そうですか、はいはい、まあ、あのいいですね、中西さん、ますます忙しいっていう感じですが、
はい、
この京都経済センター、京都経済100年の経ですから、はいはい、一体どういうふうなこう、はい、構造というか、どういうものがコンセプトとして入っているのか、はいはい、ちょっと教えていただけますか。
そうですね。ですから先ほど申し上げました3階から上は京都の経済団体が集まってくるんですが、
はい、
地下1階がですね、フードホールになります。
フードホール、
はい、京都タワーの地下に
あの京都サンド、
サンドの、まあ、ちょっとコンパクトな感じですけど、ああいうイメージを、そうですね、中華があったりメキシコ料理があったり、何があるんだろう、おばんざいがあったりですね、そうしたフードコートになります。で1階は、はい、大垣書店さんを中心に、まあ、弊社が寿司とか餃子、はい、あるいは土井の柴漬けさんとか、ラーメンの、怪力屋さん、怪力屋さんが初めてとんかつと串揚げか何かをなさりますね。
あ、そうなんですか。
それからあの、スーパーでしたらあのフレッシュ森田屋さんとかですね、が入られます。
あ、そうなんですか。
それからね、目玉はですね2階なんですけども、はい、
2階
これはねあの実はポケモンセンター京都というのがですね、
ポケモンセンター京都
私ももうなんかよくわからないんですけど
、はい、
昨日まあ高島へ行ってきましたけど、高島さんの5階に
はい、ポケモンセンターってあるんですか。
ポケモンセンターっていうその、まあ、おもちゃ屋さんというか雑貨屋さんなんですけども、
ポケモンにまつわるいろんなグッズ販売、
ポケモンにまつわるオリジナル商品です、
はい、
が4000種類以上のポケモングッズの販売をすると、あるいはイベントを開催していこうということで、高島屋さんの売り場の、まあ、倍ぐらいの広さ、115坪って書いてますけどもにスケールアップをしまして、京都経済センターの2階に
移転
オープンするところ、
ポケモンセンター
これは実は目玉なんです。
あ、そうなんですか、
はい、これはもうなんか世界的に注目を浴びてるみたいですよ。
そうですか、はい、そうすると、まあ、その上から の, そのビジネスマンが降りてくる以外に、はい、その外国人観光客の方もその2階目指して、
ね、そうなんですよ。これね、この間聞いてましたけどね、3月の16日に式典があるんですけどね、オープニングの、はい、その時に多分1000人ぐらいの方がその行列が作るんじゃないかというような噂を聞いておりまして、
それぐらいに、まあ、一番ひょっとして注目度が高いかもしれないのがポケモンセンター、
ポケモンセンター京都、高島屋さんからこちらに経済センター市場から様の方に移転をしてくるということ
でございます。そうするとこれはもう観光客のみならず、はい、あのお住まいの結構老若男女に人気ありますから、
そうですね、
はい、あの注目されますね。 そしてそ の, あの2階のイベントホール、はい、もういろんなことに利用できそうですよ ね,
そうですね、産業会館の中にあのシルクホールがございましたけども、はい、シルクホールを少し席数をねちょっとこうコンパクトにしてですね、まあ、椅子は快適にしまして、シルクホールも残りますのでさまざまな催しやイベントを行われると思いますね。あ、2階はシルクホールとポケモンセンターでございますね、
はいはい、そして3階から7階が、
経済団体が、引っ越してくるということですね、
はい、
700人ぐらいの職人さんが集まる職員さんが集まってくるということです
。すごいですね、はい、これはなかなか興味深い何かがこう化学反応なのか、ね、何反応か分かりませんけれども絶対いいですよね。
これね、いつもね、商工会主 の, あの立石会頭がね、はい、この経済センターを語る時にオムロンのいつもおっしゃってるのはね、四条烏丸という地はね、はい、割とこう得意な地であってね、いろんなその町 の, 交差点があるんですけども、京都の四条烏丸はビジネスね、はい、もちろんビジネスの中心であって、あるいはそれからショッピングの中心でもある、
はい、
それから伝統文化もね、和装関係とか友禅の発祥の地であるという、はい、それからもう一つあれですわ、定住者、はい、そこに住んでいらっしゃる方が、はい、これは京都独特で、はい、だからそのビジネスからショッピングから食べ物から、それから観光ホテルもいるし、それから定住者が混在しているという、非常にこういろんなこう資源が
珍しいかも、東京ではなかなか
ないです、
そういうわけにはいかないですよね。
丸の内大手町違いますから、
ね、ビジネス街という感じになっちゃいますもんね。
京都はそこに観光とそれから定住者も、京都市民も
町
屋もあり、昔から住んでいらっしゃる方がいたり、新しいマンションもできてますし、でそういう方でいろんな方が混在するという、その市場と烏丸をクロスポイント
お
ということをいつもね、回答はね、おっしゃってましたね、お前も出番があったらそういうふうにしゃべっとけって言って言われてますので、今日はちょっと PR をさせていただいておりますけど、
いやそうですか、
クロスポイントになりたいということです。
ああそうですか、まあ、四条烏丸が、その、
そうです、
京都の経済の
そうなんです
もう交差点、まさにこのクロスポイントになるぞということですね。
そうですね、経済と文化とショッピングと
そうですか
よく待っていらっしゃるんですけど。
ああそうなんですか、
はい、
そしていいなと思うのは、ね、3階にオープンイノベーションカフェ、
あそうなんですね、
これはいいですね、これもちょっと宣伝していただけますか。
これはね、やっぱりね、これから起業されるという、ね、学生の方も含めましてね、やっぱりその何か発想や技術を持っていらっしゃる方はどんどんどんどん、もともと京都はそういうベンチャーの発祥の地でありましたから。
そうです、
堀場さんであるとか
京都企業は、
そうですよ、
京セラとか
稲森さん、日本電産さんとかですね、は
い、本社を移さず、
移さないですね、はい、でそれをまた今はバイオテクノロジーであるとかですね、もちろんデザイン関係とか IoT とかあるんですけど、若手のベンチャーをね育てていこうという、はい、そういうその、まあスペースにしていこうと、まあ、ベンチャー、応援しようと。
いいですね、
それはもうこれがもう京都のやっぱりそのベンチャー精神をですね、また再生させようということでですね、商工会議所も全面的に応援しようということになっております。
ああそうですか、はい、まあ、その堀場さんも京セラの稲森さんも、はい、その事業を起こした頃はきっと、はいはい、その起業家というか、はい、ベンチャー、
そうでしょうね、
はい、そのものだったはずですね。
精神から始まります。
そうですね、
気持ちです。
そうすると今日中西さんのお話としては、はい、今ここ100年
100年の経営
烏丸市場が面白いという、うそういう、これを注目してということですね。
アップルストアも来ましたし、
あ本当ですね、
変わってきましたね、
今日もたくさんいらっしゃいました、
そうですね、錦千葉も大変ですから、
あ本当ですね、はい、やっぱり、まあ、住んでる人も住みやすい、
そうですね、
そんな京都にずっとあり続ければいいなと思います、
はい、
はい、今回はリーフパブリケーション、リーフパブリケーションの代表取締役中西真也さんにお話伺いました。
ありがとうございます。
トロベイセブン足立病院文具タグ豊田会計事務所のご協力でした。ありがとうございました。